病院と製薬会社の金儲け主義がもたらす過剰医療の構造。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本の荒れる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はね、10月16日ですけれども、
はい、
このいよいよクライテリオンの最新刊が発売になったんですね、
う
ん、
はい。
今回のタイトルが過剰医療の構造、
うん、
病院文明のニヒリズムっていうタイトルなんですよ、
うん、
これね、過剰医療ってわかります？
もう例えば治ってんのに、
そう
やっぱりもうこういうのもいるからって言って、
そう
入れたりするとか、
ちょっとしか悪くなくて、そんなん別にほっといても全然ええねんけど、
はい、
これ治療したらお金儲かるじゃないですか、お医者さんって、
はい、
なんかお金儲け主義だとかね、
うん、
でやりすぎちゃうんですよ。
入院長くしたり、
そう入院せんでやつ入院させたり、
はあ、
それ過剰医療、
はいはい、
っていうんですよ。これね、お金儲け主義の人が、なんか金儲けしたい悪い医者がね、
うん、
過剰医療やんのは、これまあ分かりやすいですよね、
うん、
まあこういう人ね、確実にいるのはこれ間違いないんですけど、これアンケート調査でもはっきり分かってるんですけど、何割かいるんですよ。金儲けのために医療を歪める人って、歪めてますよって言ってる人アンケートで出てるので、京大の研究でやったんですけど、もうこれいるのはいるんですけど、真面目なお医者さんももちろんいるんですよね。で、
う
ん、真面目なお医者さんでも過剰医療になってるんですよ。
あ、なんかその、あれですよね、うん、コロナ禍の時によく聞きました。
その通り、これね、僕、過剰医療問題っていうのを今回表現者くらえてるように取り上げようと思ったのはね、
はい、
きっかけはコロナ問題なんですよ。
うん、それ、あの時めっちゃ聞きました。
そうでしょ、
うん、
コロナの時ってなんか、やりすぎじゃないですか。
うん。
なんか、コロナのためだけに全力投球でしょ、でそれ以外のことほったらかしいじゃないですか。
そうでしたね。
で、なんかコロナのお医者さんってもう真面目すぎると、コロナのことばっかり考えて、決して悪い意図はないんだろうけど、
うん、
かえって健康害してることにもなってたわけです
よ、ね、自分たちの首もね締めちゃってましたよね。
そう、うん、そうなるんですよ。だからね、過剰医療っていうのはね、もう確実に存在してるんです。
うん。
だからこれ以上やってもしょうがないのに医療が進んでしまっていると。で、その背後にあるのがね、やっぱりね、もうなんか日本というか世界全体の文明のあり方がね、なんかもう健康が軸で動いてるわけですよ。もう生きてりゃそれで、みたいな。まあ、ある意味その、酒とかタバコとかも先ダメってなってるじゃないですか、
うんうん、
でもなんかあれに無常の喜びを感じる人だっているわけだしね。実際あれで人生が豊かになったりとかするにもかかわらず、健康のために全部やめましょうみたいな、
うん、
ね、なんかあるじゃないですか。だからね、この文明全体がね、なんかその過剰医療に汚染されてしまっててね、なんか大切なものが失われていってしまってて、こういうのをね、思想の世界ではニヒリズム、
うん、
虚無主義ってこう言うんですけど、これ病院文明が行き過ぎて、もうなんかニヒリズムに支配されて、とにかく健康だけども面白くてもなんともない人生、健康というものに我々の幸福が食い散らかされてる、まあ、そんなこともあるんじゃないかと、
うん、
いうことを特集しようと、
はい、
したものなんですね。
今改めてですね。そしたら、
うん、そうです。だからコロナがまあちょっと落ち着いてきて、うん、まあ今また大難波やとかインフルエンザとか言ってますけど、
うん、
まあ、ちょっとまあ落ち着いてる状況になりましたから、改めてもうこのコロナの問題だけじゃなくて、もう戦後日本あるいは近代文明そのものが、もう過剰医療というなんか虚無的なものに支配されて、人間が人間らしくなくなってしまってるんじゃないかということをね、今日は語ってみたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば医療業界の深い闇が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に。 お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは病院と製薬会社の金儲け主義がもたらす過剰医療の構造。
うん、まずね、これ医療っていうのはこれ極めて大切なものであることはこれ論を待たないわけですよ。うん、
はい。
まあ、例えばね、あのイエス・キリストなんていうのはね、あの人医者だったんじゃないかなんてことも、まあ、言われてるぐらいでね。
はい。
まあ、医療っていうものがその聖人君子と言いましょうか、その神様ともつながるぐらいとてつもなく大事なものだっていうのが、まあ、人類の医療というものに対する、まあ、態度なんですよ。だからね、まあ、人類、そして国家や社会の存続と繁栄、発展のために医療は極めて重大な役割を担うことを否定する人はいないです。
うん。
すごい大事です。うん、でもね、だからといって、必要以上に医療ばっかりやってていいんかっていうと、それはちょっと違いますよね。まあ、医療水準を無限に上昇させていくことが絶対円滑っていうと、そうでもないですよね。じゃあ、全員一回生まれたら二度と死なないようにさせることがいいのかとかね。そういう哲学的な問題にも、まあ、なってくるわけですよ。
はい。
だからね、やっぱりね、医療の水準をこう、高めていくとね、過剰に健康って言い過ぎると、失うものが出てくるわけですよ。これコロナの場合やったら自粛することで、コミュニケーションがなくなるとか、
はい、
自粛することでずっと家にいることで、ぬくもりがなくなるとか、まあ、社会的なもの、それから経済的なもの、あるいは精神的なもの、
うん、
そのうつ病になったりだとか、
うん、
だからね、医療っていうものがそのターゲットにしてる病だけを治して、それ以外に何の影響もないんだったら、僕はそれは全然やったらいいと思いますよ。でもそうじゃなくて、ある病を治そうとしたら、そのせいで何かコストを払ってしまうわけですよね。
うん、
被害が出てくるっていうところがある。はい、だからそこの健康トータルを見ていくっていう姿勢が、まあもちろん必要になってくるんですけど。でね、まあっていうのはまあわかりやすいと思うんですけど、過剰医療問題でね、一番深刻なのはね、健康が失われることなんですよ。
うん。まあなんか本末転倒。
そう。これはね、どういうことが起こってるかって言ったら、うん、今回表現者クライテリオンでね、特集を組んで、実はね、お医者さんにいっぱい書いてもらってるんですよ。
はい。
一部社会学者に書いてもらったこともありますけど、ほとんどね、医療業界の方ばっかりに書いてもらってます。
うん。
で、僕がちょっと、インタビューで出たぐらいで、ほとんどお医者さんに書いてもらって、いるんですけども、その中で森田洋介さんっていう、まあ、何度か書いてくれた方なんですけど、彼が夕張に行った時の話なんですけどね。
はいはい。
これは木村盛雄先生にも今回書いてもらって、医師の。木村盛雄先生も引用されてる、非常に有名な夕張パラドクスと、業界では言われてるそうなんですけど、
うんうん、
夕張財政破綻しました。病院なくなりました。そしたらもう全然医療がなくなるから、みんなめっちゃ不健康になって大変なことになるんちゃうかと思って、森田先生はわざわざもう、義教心で行かはったんですよ。
はい、
なんだ、助けてあげようと。そしたらね、みんなめっちゃ元気やったんですって。
で、
なんやったら病院がないから、全然病院なんか頼ってないから、はい、むしろ、なんか僕がおったところよりも、夕張のじいちゃんばあちゃんの方が元気やないか、と。森田先生は、まあ思ったと。
はい、
で、これ森田先生だけじゃなくて、森田先生の、上におられた方も全く同じ体験を、まあ、されたそうで、これが夕張パラドクスと呼ばれてて、なんか要は、田舎に病院作ります。そしたら経営者います。民間だから。で、お金儲けないと職員にお金とか払いません。だからとにかく入院させなきません。うん、だから入院ささんで人いっぱい入院させます。で、あげんで薬もいっぱいあげます。やらんで治療もいっぱいやります。それでお金儲けます。っていうことが、日本中で横行してることの社員なわけですよ。 で、実際にそういうことっていうのは、この夕張の事例から森田先生は、いや、そんなことあるんやと思ってびっくりしたんですって。これめっちゃ過剰医療やんと。
うん、
で、それを、に基づいていろんなところのデータを調べてみると、この過剰医療を示す、だから経営のためにもうやらんでもええような治療っていうのが日本人でやり尽くされてると。
はぁ。
で、僕の知り合いの医師なんかに聞いても、ああ、病院にいんのはね、ほとんど介護施設やから。あんなもん別にあの治療とかしてへんじゃん、あれも。
え
介護施設として機能してるんですよ。
その高齢者
が、ね。そう。ああ、ほとんど日本にあるベッドっていうのはあれ基本的に介護でやってるだけだから、あの意味ない。で、僕のすごい優秀な頭のいい医師が裏話として教えてくれました。で、実際森田先生は、だから夕張なんていうのは、はい、すごい真冬だからね、ちょっと、住みづらいから、病院の方が快適やからって言って、越冬入院とかつってね。
どういうこと？
で、とにかく宿泊施設として病院にこういると。いうことも横行してたんですって。
なんじゃそれ。
で、それで、僕こういうのがあって、これおかしいなと思ったので、はい、僕ものすごいお金かけて、お医者さん対象に、学術調査を行ったんですよ。
うん、
で、治療するときに何を一番大切にしますかって言って、4つの選択肢を設けたんですよ。1つが、患者の健康、
うん、
で、病院の経営、リスクの回避、あともう1個なんか忘れましたけど、まあ、なんか4つ。で、そしたらね、もちろん一番多いのは患者の健康なんですけど、
うん、
何を一番大切にしますかって言ってんのに、病院の経営って答えたやつが1割いるんですよ。1割5分ぐらいいたかな。ほいで、リスク回避とかって答えるやつがまた1割いるわけですよ。
はい。
だから、アンケート調査で、ああいうのってね、だいたいこう、セルフサービングバイアスってね、ええ格好するために嘘書くんですよ、アンケートって。
ああ、わかる。
匿名でも嘘書くんですよ、みんな。
はい。
で、その、めっちゃ嘘つきバイアスがかかってるにもかかわらず、25% の医師は患者の健康なんかどうでもええと、うちの都合を考えてまんねんと丸つけとるんですよ。それぐらい、病院の経営を患者の健康よりも優先するという空気が医療業界に蔓延してるんですよ。だからね、医療がね、我々を不幸にするだけじゃなくてでしょ、不健康にするっていうことだってあるわけで。
うん、
でしかも政府、財務省どうなってるかって言ったらね、そんだけでもお金をもう何十兆とかけて、だから彼ら消費税増税とかつうわけですよ。だからプライマリーバランスとか言ってるわけですよ。で、そのせいで日本どうなってるかってデフレになって、国土強靭化もできへんし、
はい、
もうなおちゃんもうみんな、もう KBS もみんな儲からになってきてね、我々庶民が貧乏になってきてるわけですよ。まあ財務省僕は悪いやつだからね、そのプライマリーバランスなんかどうでも言えないかっていうわけですけど、彼らプライマリーバランス規律でもなくしたら、医療費がもっとこう医者どもの暴走がもう過激化してしまうんじゃないかと恐れプライマリーバランス規律を取れない状況にあるわけですよ。
あ、そうなんですね。
だからね、この過剰医療の問題ってね、めちゃくちゃなんですよ。
う
ん、
ねえ、ほんとこっちが判断つかないっていうのが怖いところです。
でね、これね、僕が言ってるだけじゃなくて、これ森田先生も東大医学部出られた大場先生という方も言われてるし、
うん、
で、これからの竹下洋蔵先生も過剰医療っていうものの疑義がこんだけのものでありますっていっぱい書いてくださってるし、で、京都大学におられた美馬先生っていう方もね、これももう、過剰な医療っていうのがどんだけ横行してるかということも書いてくださってますし、木村盛夫先生も全然ね、証明されてない医療行為でも儲かるからかなんか分かりませんけど、ガンガンやられてるんですよ。で、効果が 0.1 でもあったりやりよるんですよ。
ああ、なるほど。
でも本当は、3ぐらい効果がないと、うん、もうやってもやらんでもええねんけど、
うん、
やらんよりやった方がマシやからってやられるんですよ。でも、
ああ、なるほどな。
0.1 だけが。でもやられてしまってメス入れてしまったら他の不健康なものとか起こってしまうということがいっぱいあって、森尾先生ものすごい怒っておられるわけですよ、
はい。はい。
それからね、これ富永医師っていう方はね、これ藤井研究室のデータを解説してくれると同時にね、医療現場で過剰医療というものがこういうことで起こっていることを書いてくれてますし、まあいつも書いてくださって宮沢先生っていうものがコロナの時にどれだけ不条理なものがあったのかということも書いてくださってますし、これ松島先生っていうね、薬学の先生は医療の病院だけじゃなくて薬の業界でもものすごい過剰なその薬物投与だとかね、
うん、
もう不道徳なものがいっぱい行われてるっていうことを書いてくださってますし、で、社会学者の井上先生っていうのは健康社会学っていうのをすっごくやってらっしゃって、社会学的な観点から過剰医療の存在を明らかにしてくださってるんですよ。だからね、これただ単に金もったいないから医療費削れとかっていう話じゃもうないんです。もうね、健康という誰もが ものすごく価値を置いて何ぼでもお金を出してしまうぐらい大切なものであるということを傘に来て、うん、悪い奴が金儲けしとるっていう構造があるんですよ。
味方やと思ってるのに。
そうそう。でね、一番問題はね、これ悪い気持ちを持ってる奴が何割かいるんだけど、真面目なお医者様方はね、あ、こういう風に治療するんだよって勉強するんです。6年間医学部で。
はい。
で、研修って何年も研修して、その病院って、その金儲け主義の病院の中でね、あ、こうやってこうやって治療、あ、この時やったらこれをやったらいいんですねって、患者のために、あ、こうした方がいいですよって、実はその患者のためにも何もしないようなものだけど、患者のためになると思って、あ、こうした方がいいですよって言って。で、善意のもと、患者が地獄に落ちていくっていうことがね、ずっと繰り返されてることすらあるわけですよ。この問題は本当に根が深いです。だからね、僕はね、医師というものはね、必ずしもね、イエス・キリストのようなものでもないし、うん、赤ひげ先生のような立派な人はいたけれども、必ずしも全員そうではない。で、医師というものを眺めることが必要なんじゃないか。ということで、一人の人物を紹介したいと思います。この人のね、あだ名、うん、ニックネームはね、殺人医師。
え
殺人医師っていうね、悪い奴がいるんですよ。スティーブ・ウィリアムスっていうね、悪い医師がいるんです。スティーブ・ウィリアムス、殺人医師。まあ、プロレスラーなんですけどね。
あ、プロレスラーか
プロレスラーのね、スティーブ・ウィリアムス、殺人医師と呼ばれたこの男の入場テーマ曲、キスで I Love It Loud。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸物流ってことは、うちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
キスで I love it loud お届けしました。
キスはかけたことあったかな。あれ
キスあった
あ、ありますよね。なんか1回か2回あったと思うんですけどね、うんうんうん、この曲いいでしょ。
かっこいいですね。
めっちゃかっこいいんですよ。これ1982年ですからね、キスは70年代からだいぶ活躍してますけど、はい、その頃は音がね、ずいぶんなんかこう70年代60年代サウンドなんですけどね、このアルバムはね、うん、ものすごいね、こう乾いた音になっててね、
は
あ
は
あ、いわゆるもうハードロックヘビーメタルのね、もう王道のアルバムになってるんですよ。でね、これをね、使ってたのが、うん、知らないですかね、なおちゃん。プロレスラーで、スティーブ・ウィリアムスっていうやつがいるんですよ。
はい。
これね、会場行ったら、ウィリアムス、ウィリアムスって応援するんですよ。
それが、さっき言ってはった、その殺人。
そうそうそう。ドクター・デスって言うんですよ。ドクター・デス。
はエリングネームってことですか？
これ、あだ名。
はい、うん。
あだ名がね、ドクター・デースみたいな、ね、僕らでバカにしてたんですよ、ね。ドクターでーすと言ってね、でこれ殺人医師、こいつはね、テリー・ゴディってやつとね、
聞いたことあるぞ。
そうそうそう、テリー・ゴディってやつとこタッグを組んでて、テリー・ゴディがね、人間魚雷っていうね、人間魚雷テリー・ゴディとね、殺人医師スティーブ・ウィリアムスで、ね、はい、で二人のタッグチームはね、殺人魚雷って言われたんですよ
とんでもない名前ですね
この殺人魚雷がめっちゃ強かったんですよ、当時も全日本プロレスで、
はい、
もうスティーブ・ウィリアムスのバックドロップなんてシャレならんのですから。でアメリカの社会でこういう悪いやつを表現するのに、うん、ドクター・デス。だからね、アメリカにはね、 ていうか欧米にはドクターって悪いやつやっていうイメージがあるんですよ。例えばあのハンニバルレクターってるじゃないですか。
はいはいはい。
精神科医めっちゃ悪いやつじゃないですか。
映画にもなってるやつですね。
そうそう。あとだからそのデクを使ったその人体実験やってる悪いやつとかね。うん、だからねお医者さんってね日本ではあんまり悪いやつって思われないけども、うん、欧米にはね医者には悪いやつっていうのはいるもんやっていうことに。なってるんですよ。
はあ、そのイメージ日本にはないですね。
ないんですよ。いや、お医者さんって言うと、あ、赤ひげ様とか、お医者様って言うじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんか、まあ、お医者様の言うこと、ちゃんと聞きなさいよっておばあちゃんに言ったり。
はい。
で、それでめっちゃ信頼されるから図に乗って悪いことしとるっていうのがね、今日本の医療業界なんですけど。でもね、やっぱり医者の中には悪い奴がいるっていうのはね、やっぱちょっとね、欧米の個人主義の社会でも当たり前。なんですよね。だからね、ちょっと日本人もね、ちょっとは医者って怪しいよなって思っとかんとやばいですよ。で、うん、それ思ってなかったからコロナの時にあいつらに行かれてしもたんじゃないですか。ね、尾身とか西浦とか小田、あの、岡田とかね。僕はもう決して彼らの言うことが全て正しいなんて全く思わなかったですよ。だって彼らと真逆のことを言ってる医師の方が大半でしたから、僕の身の回りは。だから、ああいうことを言うやつがテレビに出ているだけで、テレビに出てない人は、あれはやりすぎやろとか言いすぎやろってみんな言ってたわけですから。だからね、お医者さんを日本じゃまず信用しすぎちゃダメです。
一人の方の意見をね、うん、信じるんじゃなくて、セカンドオピニオンとか、そういったことがやっぱ大事ね。
そうです。なんといってもね、この今回特集ではね、僕お医者さんで必死で探したんですよ。いっぱいね、もう、いろんなとこ探して、いっぱいいろんなもん呼んで、で、いろんな人に聞いて、いろんな人に聞いて、もしはね、かろうじてポツポツとこうやってね、書いてくださる方がいたんですよ。
はい、
ほとんどいないんです。だって、犯罪行為をやってるって、その、裏切りしてるわけですから、彼ら。いわば、まあ、共同犯罪してるようなもんですからね。共犯者だからちょっと言いにくいんだけど、それをね、ちゃんとね、押して勇気を持って書いていただいてるので、ぜひね、これ読んでもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
本当ね、あの、今日はまだあの詳しい内容とかね、解説していないんですけども、まあ、基本的な構造はね、あの、分かっていただけたんじゃないかなと思います。あの、まずお医者さんっていうのを日本人がものすごく信用しているという構図があって、諸外国では考えられないぐらいの水準で信頼しているのがあって、その信頼に、まあ、乗っかっている、まあ、医療業界というものがあって、まあ、アンケート調査なんかでも、患者の健康なんかよりも、病院の利益の方を考えますって答えちゃう人がもう2割5分、もう実際いるっていう状況もある。で、としたら、本当ならば5割、6割、7割の人がそう思っちゃってしまっているというところも、まあ、あるわけですよね。
うん、
で、夕張ショックなんかからも明らかなように、あの、田舎で病院作っちゃったからとにかく予算ぶち込んでしまうと、でそのぶち込んでしまうことを通して不健康になってしまうっていう例も、まあ、その森田さんだとか大脇さんだとかから本当に詳しく語ってもらってますから、まあ、そのあたりの座談会で非常に詳しく論じてもらってるので、そのあたり読んでもらったらいいんじゃないかなと、はい、うん、思います。これ以外にもね、本当薬の問題とか、
うん、
あるいはその医療行為の科学的有効性の疑義だとか、いろんなものがありますし、製薬会社の問題も 根深いんですよね、うん、
ビジネスなんですね、
うん、で、うん、この悪影響っていうのが、うん、社会全体を破壊させているし、健康を破壊してるだけじゃなくて社会の構造も潰してるし政治すら破壊してしまっているという構造があって、この問題ね、来週またさらに深くこの雑誌の内容をさらに詳しく引用しながらね解説していきたいと思います。
はい、はい、表現者クライテリアの最新号本日16日発売になっております。ぜひ皆様ご購入をよろしくお願いいたします。過剰医療の構造、病院文明のニヒリズム、こちらチェックお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。